四吉の響くラジオ。こんばんは。
こんばんは。
今日は、バイオリニストの岩永由里さんとお話をしようと思ってます。
はい。はい、
もともと大村ですよね。
はい、うん、そうです。出身は
今はなんか山の中
に、はい、そうなんですよ、うん、山の中に、
うん、
はい、
で、あると、昔は僕が聞いて、はい、もう10年ぐらい前かな、はい、10年以上前ですかね、
はい、
あのコンサートを初めて聞いて、
はい、
あ、この人バリオリンやるんだと思って、はい、ね、あの、はい、あの時確か友達が帰ってこられて、
はい、あ、イタリアからですね。
あ、イタリア
からですね、はい、
で、コンサートされた、
うん、そうです、そうです、ね、はい、実家の、うん、あのお店で、ね、ね、
うん、あれかも、だからもう10年ぐらい前じゃなかったんですよ。
あれが初めてだったんですかね。
あの音楽聴いたのは初めて、でもその前にほら、あの、はい、トルースで、
ああ
見かけてはいたんですよ、はい、
あ、う
ん、
そっかそっか、うん、あ、なるほど。
で、あそこでその、はい、コンサートをするよって聞いて、
はい、
で初めてこう音楽を聴いて、
はい、
うん、あ、すごいな、
ね、あの時はもうね、あの実家の、だから、あの店番とかね、うん、多分してたので、
うん、
多分お客さんもね、あのそんなまさかね、バイオリン弾くなんて、ね、思ってない人もね、結構いたかもしれないです。
それがいきなり弾き出しもうあれだ、ちっちゃい時からやってるんです
ね。そうですね、ちっちゃい時から、
はあ、はい、でもかなり大きいですもんね。
はい、大きい、身長も大きくなりました。
え、もう本当に子供の時から。
子供、そうですね、あの小学、私が記憶が あるのが、多分、うん、おそらく小学1年生ぐらいの時から習ってる、
うんうん、え、その時でも大村やったの？
先生は諫早の方で。
あ、
はい、
大村でバイオリン習う人ってそんな、
そうですね、あまりいなかったですよね。
なんでなんですか、なんですかっていうか、なんで、
なんでと、そうですね、なんかたまたま、私の父の知り合い、うん、あのもう本当に仲良くしてた、
はい、
友達が音楽の先生だったんですよね、
はい、
で、そしてそのたまたまその父の友達の、その音楽の先生がその知り合いの、
うん、
また知り合いの、
うん、
なんか、お母さんの娘さんがバイオリンの生徒さん探してるよっていうので、はい、それでバイオリン習わないみたいな、
うん、でわざわざ伊佐山に行ったん
ですか。そうですね、
記者かなんかで、
ただ、あの多分送り迎え、親がしてたような記憶があります。小学校伊佐山に行こう、定期的に通ってたのは多分小学校の時ぐらいで、自分たちででもなんかこうバスで行ってたような記憶もなんかうっすら私のなんか記憶がもう、
もう運用年前
ですね、もう記憶が定かでないんですけど。
それからずっとやってるの？
ずっとというか、まあ、本当にレッスン通ったのは小学校の多分1年から6年ぐらいまでしか多分ちゃんと習ってないです。
え、そして途中その中学高校とか、
中学高校はなんか、うん、あのもうそろそろ福岡の先生に習いに行ったらっていうので、うん、
ランクアップでみたいな、
そうですね、
ランクアップ
で福岡に親が連れて行ってたんですけど、
はい、
多分そんなにこう音大に、うちの両親も音楽家でないので、うん、趣味でしかさせるつもりなく、
うん、
そこ行った記憶はないんですよね、
うんうん
うん、で、まあ行ってたけど、うん、なんかそんな感じです、うん、もう
例えば音楽 の学校に行ったっていうわけじゃない、
じゃないですね。
あ、
だからあのでもまあ好きでもう本当に細々と続けてた感じ、う
ん、
で、そうですね、まあでも行きたいなと思った時期もありはしたんですよ、
うんうん、
実際あったんですけど、親がやっぱ音楽行くのはすごいお金がかかるから先生にもううちの子はもう絶対音大には行かせませんみたいな趣味でしかさせませんからみたいな感じでだったんですよね、うん、
じゃあもうそこで一応その、うん、教えてもらうのは終わって、あとも自分でこう
自分でまあ好きな曲を弾いて、うんうん、やってて、
うん、
それでまあ卒業して実家で、それこそねお店番したりとかジムとか、
はい、
でたまたま私の先生が多分まあ、ちょっとねお子さんができたっていうので、
はい、
ちょっと教えられなくなったっていうので、
はいはい、
生徒さんをちょっと見てくれないみたいに言われて、それで教え始めて、でそれ、まあ、そうしながら、まあ、なんかそういった弦楽四重奏とか、
はい、
それ なんかこうメンバーが足りない時にちょっと手伝ってとか、うん、いう感じで言われ、はい、なんかまあまあ活動してたら自然にこうなんか音楽の道でなんかそうですね、うん、実家の仕事もしながら、
うん、
で音楽のなんかそういった仕事もしていたので、うん、まあ、実際その20歳から30ぐらいまでは両方やってた感じ。
例えばそのどっかのホテルのなんとかでとか、
はい、
なんか時呼び出されて、
ああそうですね、はい、なので、うん、だから本当に音楽だけに絞ったのは多分そうね、この5、6年ぐらい、嬉しそうに引っ越してから、
うんうん、でもあれってですよ、
うん、
バイオリンって、
うん、
ほらドレミアソルシド、あれがないでしょ、はい、こう、
はい、
なんていうの、
うんうん、クリットがですね、うん、はいはい、
でピアノやったらこうプレイをしたらなんとか、はい、なんかあるんでしょうけど、
はい、
ギターもそうちゃんとある、はい、なんかあるでしょ、
はい、
でもバイオリンってないでしょ、
はい、ないですね、
この何十センチの中で、
はいはい、そうですね、もう何ミリですね、う
ん、何ミリ
何ミリっていうか指のこう傾きをちょっと変えるだけですっごく音程変わるので、
うんうん、
だからその音程を保つのに、
うん、
もう本当にこう日々、
うん、
あのその感覚を忘れないように、
うん、あ本当
しないと取れないんですね、
うん、いや、うん、だからピーって鳴らすでしょその音をちゃんと覚えとって、うん、これは何だって覚えて、
はい、そうですね、音程、うん、まあ何か倍音ってあのこうね一つの音、まあ、どうならどうとかね、うんうんうん、ですけど実際にはこう会った時にだけしか聞こえない倍音とか、まあ、そういったのが、うん、あのこう聞けるようになるとここ合ってるとか、うん、分かるんですけど、それが、うん、こう聞こえない時はもうすごいなんか合ってるのか合ってないのか、そういうのがもうな結構長かったですよね、
うんうん、でも人が聞いたら、うん、あちゃんと弾いてるなって感じなんですよ、まあ、知らない人が聞いたら、
あ多分知らない人が客観的に聞いたらやっぱりなんかちょっとおかしいなとは思うと思うんですよね、うんうんうん、でもなんか 近すぎて、
うん、
なんかこう合ってるのか合ってないのか初めの頃って分かんないんですよね、弾くので一生懸命なので、
うん、
こう客観的にあの取って弾くとすっごい狂ってるの分かるんですけど、
うん
とね、私がその、まあ、子供の頃だの時とかそんなに録音する、ねうん、今みたいにこういった iPhone があったりだとか、
うんうん、
あってそのカセットテープのガチャってする、
うん、
ああいうのででも撮ってあの、うん、練習してた記憶はありますね。
あ本当
ですか。でも面倒だったですよね、あのね、うん、こう一回一回こう
巻き
巻いて巻き落としてね、うん、ガチャってしてね、うん、
あのバイオリン用の本がやっぱ、うんはい、あるわけでしょ。
そうですね、はい、
そのさっきもちょっと戻りますけど、
うん、
この辺りをこう弾きなさいとかいうのがちゃんと書いてあるんですか。
この辺りを弾きなさい、
あの、
うん、
このバイオリンの長さの中の何弦目をこう弾いたらこうだよとか、
はいはい、ああそうですね、はい、
うん、
うん、まあ何かそう私は生徒さんに分かりやすいようにその、まあ、一音調だったり二音調だったりそのキーによって指の配置が変わるので、
うんうん、
それを、まあ、そのやる曲のキーの、 その指の表みたいなの
を
渡して、うん、はい、
はい、難しいですね、なんかね、
うん、そうですね、
うん、他の、まあ、他のも難しいんでしょうけど、
うん、
なんか一番難しいことってないやつ、うん、そうでもないんかな。
そうですね、多分なんかピアノはピアノで多分ねこうまた難しいね、うんうん、あのなんかこうかピアノはなんかこう私からしたら音、うん、なんか2段に楽譜があって音が多いし、またそれはそれでなんか難しそうだ、うん、うん、やっぱり向き不向きがあるかなと思いますよね、うん、楽器その人、そ
あのバイオリン以外でもなんか弾けるんですか、
う
ん、
まあ、ピアノはあの子供のなんか伴奏したりとかはぐらいは弾きます、
ね、あやっぱりできるんですね、
はい、
じゃあ、まあ、ある程度の曲は
ちょっとある程度っていうか、まあ、本当に伴奏程度
はできる、
うん、
それは習ったん
です。一応習いました。
ああ、ピアノ習ってる、はい、
うん、
ね、僕なんかダメですもんねこの前ギターをねちょっとあのおさむさんから習ったんですけど、
あ、
もうね、あのもういつもこれしかやらないけど、うん、C コードと G7 を置いてで、うさぎを
置いて、ね、
それだけ なかなかね、難しくて、うんね、でもすごいですよね、なんかね、あのもう、もうずっと言ってたら、うん、もう感覚でしょうね、感覚、
そうですよね、うん、感覚ですよね、
うん、別にこう腰 見ないでしょ、もう
あのなんかこう急にこう下のポジションから上にこう飛ぶ時とか、うん、もう怖い時は見てこうその見たそのなんか場所みたいなので覚えますけど、まあ普通にね弾いてるポジションはもう見なくてもこう音をこうよく聞いて、うんうん、やっぱりよく聞かないと音程合ってるかどうかも分かんないし、やっぱりこう、ね、弓の加減とか弾きながら挑戦してる感じですもんね。
すごいね、
うん、
あの絶対音感ってあるでしょ、そういうのってやっぱあるんですか、
うん、私はどうかな、なんかこう例えばこうなんかをこう叩いて絶対音感って、うん、結局ねなんかそんな音でも多分ドレミに聞こえるんですよね、きっと ね、うん、私はそれはないと思います
自信持ってでも一応なんか聞いたらあこれはなんとか
あそうですね、ラとかもね、うん、そのバイオリンのよく使う弦とか開放弦ぐらいはあのもう、うん、それは大体もその感覚は掴んでますね、
うんすごいですね、うん